理想するチームの作り方。こんにちは、チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。よろしくお願いいたします。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、始まりました新番組、自走するチームの作り方ということで、まずは1回目ということで伊藤さんのことをズバズバと聞いていきたいと思うんですが、その前に、親しみを込めて仁生さんと呼ばせていただいてもよろしいですか？
もちろんで、仁生さんでお願いします。
はい、じゃあ早速仁生さんのことについて伺っていきたいと思いますが、まずはですね、このチームビルディングコンサルタントというカタカナがいっぱい出てきました。
はい。
このことについてお伺いしたいんですが、どんなことをされてるんですか？
はい、ありがとうございます。チームをね、まあ、ビルディング作る、それのコンサルタントっていうことで、ちょっと全部カタカナにしていいんですけれども、
ええ、
組織ね、会社だったりとか、いろいろな組織の、うん、まあ、チーム作りのサポート、お手伝いを日々しておりまして、
ええ、
はい。で、今、やり方としては、コンサルティングはオンラインで、まあ、会社の営業組織だったりとか、幹部のチーム、リーダーのチームとか、そういったところをですね、僕らの方の、メソッドでですね、サポートさせていただいて、もうチームが一丸となってですね、会社の成長や組織の、発展というのにですね、貢献させていただいております。
はい。まあ、チームがしっかりしていれば、会社の発展にもつながっていくといったところなんですね。
おっしゃる通りです。はい。
このお仕事に携わるようになって、どのぐらいなんですか？
このチームビルディングコンサルタントを名乗ってというのは、まあ、5年ぐらいなんですけども、その前、もう10年以上ですね、まあ、僕は、7つの習慣を広めたジェームス・スキナーっていう人物がいるんですけれども、その人物の行っていたセミナーですね、もう20年ぐらいやっていたセミナーなんですけども、そこの、ボランティアスタッフを統括する、ものとしてですね、
はい、
チームを毎回作って、年間でですね、だいたい7回ぐらい、50人ぐらいのチームを作るっていうのをやってまして、はい、それが元となってですね、そのチーム作りっていうのをやってたんで、チーム作り自体はもう15年以上ですかね、やっております。
はい。7つの習慣と言いますと、まあ、仕事にね、携わっている方で、まあ、書籍を読んだっていう方も多いかと思うんですが、まあ、読むだけではなくて、何かこう、実際に行動に移すようなところを手伝っていらっしゃったっていうことですか？
そうです。セミナーで、僕の、行ってた、携わってたセミナーっていうのは、成功の9ステップというセミナーだったんですけれども、ゲームスの。はい。そちらのセミナーの、サポートで、そして、チーム作りっていうのをしていて、その受講生の方たちが、こう、しっかりと行動できるようにサポートをさせていただいてたという形になります。
もう少し遡ってお話聞いてもいいですか？
もちろんです。
じゃあ、その前は、どんなことされてて、はい、何がきっかけでこの7つの習慣に出会ってらっしゃるんですか？
ありがとうございます。そうですね。起業したのが23年前とかになるんですけれども、当時は、僕はじめに行政書士っていう法律の仕事で独立をしました。で、その後、同業者向けに、コンサルティングとか始めたんですね。
はい。
はい。まだ自分のやり方っていうのがすごくなんかこううまくいって、なんか教えてほしいっていう方が来られて、だんだんそういうのをしてたら楽しくなっちゃって、まあ、同業者だけではなくて、他の業種の人たちも、にも教えてたりとか、セミナーしたり、コンサルしたりしてたら、もう今の形にどんどんなっていったっていう形。そう。で、そんな中ですね、そのジェームスキナーのセミナーに自分自身も参加して、すごく、もう自分自身がすごく変化したっていうのがあります。で、当時その受講生仲間の友人が、その後、何年かかした後に、社長になったんですね。その事務所の、会社の。はい。で、その友人に誘われて一緒にこう合流して、手伝ってくれないかっていうので、まあ、業務委託みたいな形なんで、まあ自分の事業もしながら、そういったイベントとかを手伝うっていうのをしていて、まあチーム作りとか。そういったものに携わっていたっていう流れなので、もう本当に初めの、社会人、社会人の、ね、企業ですかね、企業の、 初めっていうのは、まあ、法律の資格、行政書士の事務所を、神戸で開業したというのがスタートになります。
そうだったんですね。じゃあ本当にこう、自分が思うようなところに流れていって、今があるという
おっしゃる通りです
と
ね。
ころになるわけですね。じゃあもう少し遡っていきます。学生時代はどんな人生さんだったんですか？何されてたんですか？
学生時代ですね。どのくらいまで遡りましょう
ど
か
こ
ね。
まで行きましょうかね。
4個ぐらいです。中学生ぐらいじゃないです
そう、
か。
で
小
も
学生ぐらい。
小学生ぐらいの頃から何か好きなことがあれば。
ありがとうございます。ちょっとそこの部分の文脈で言いますと、そのチーム作りっていうのね、あるんですけども、ちょっと小学校の時に、ちょっとこう、いじめとかね、あったんですね。仲間外れにされたりとか、そういうのがあって、だからちょっと孤独な時期もあったんですね。で、だからこそより、こう、チームとか仲間っていうのを、なんか憧れたりとか大切にしたいっていうのが、今やってることにつながってるんだなっていうのが一つあります。
や
あ
はり
と、
ルーツがあるんですね、そこにね。
そうですね、ルーツがあると思います。もう一つ、このチームっていうところで、まあ、なぜ僕がこんなにこだわって、情熱を持ってやってるかっていうと、父が、まあ僕が小学校上がる前ぐらいにこう起業して会社を作ったんですね。で、当時はね、すごいこうバブルとか高度経済成長でこう、ね、すごくいい時代で、本当になんか父もね、こう生き生きして仕事してた幼少期なんですけども、まあバブルが崩壊して、すごく売り上げが下がったりして、ボーナスが出せないとかね、そういったところになってくると、もう従業員が、もうなんか捨て台詞とか、を言ってやめるみたいな、なんかそういう、なんか辛い状態になってて、なんか父はもう、そのなんかお給料とか、そういう仕事だけでこう、つながってた形で、なんかチームとか一体感とかは、あまり、なんかそれ苦手だったので、父は、だからこう、技術者で、こうね、エンジニアみたいな形だったので、で、なんかそういった父を見てて、もっと父はこんな風にできたらいいのになっていうのを、なんか僕は伝えてて、なんで、このね、僕が書いた本とかも、その父に読んでもらいたいなっていうところで、もう亡くなってね、ちょっとそれはできないんですけど、そういう思いでやらせていただいてる、伝えさせていただいてるって形になります。
まあ、いろんな思いを持ちながら、じゃあ成長過程を経て、社会人になってっていったところだと思うんですが、それでは、青春時代のお話も少しだけお
青春
伺い
時
してい
代。
きます。何かスポーツされたとか、打ち込んだとか、作ってたとか、なんか、そういったことはありますか？
まあ、中学時代、小学校、中学、小中とかは野球、結構、野球少年
野球
で、
少年。
結構、頑張って、なんかすごい、ね、やってましたね。で、高校時代は、なんか音楽に目覚めて、バンドをね、組んでて、結構、そういうのはなんか盛んな高校だったんですけど、なんかそのギターの子が、結構オリジナルとかをすごい作ったんで、まあ、当時、僕、育ったのは群馬県なんですけど、群馬県の一番大きなホールだったりとか、結構そういう有名なライブハウスとかも出たりとかして、すごくなんか楽しかったです、当時。
今じゃあバンドはもうされてないんですか？
バンドはちょっとされてないんですけどね。ちょ、僕、ドラムだったんで、ちょっとドラム叩ける環境がないんです。まあ、ちょっと群馬で田舎だったんで、なんか無理やり叩いてなくて、近所迷惑な感じでしたけど、当時はそういうので、なんかまだ OK な時代だったかもしれないので、すごく、なんか楽しかったですね。人集めたりとかも。まあ、ちょっとそれも今にも繋がってるかな。なんか
そ
集
うで
客っ
す
ていう
ね。
か、チケット買ってもらったりとかするのも、なんか僕もね、営業っていうかセールスもやるので、なんかそういう原点が、もしかしたら 音楽活動で、繋がってるのかな、なんていうふうに今お話、振っていただいて思いました。
確かになんかこう脈々とつながってるものがあるなっていうのはね、やはり振り返っていくとあるなという気がしますが、ちなみにもう全然余談なんですが、野球がお好きだったということで、どこか好きな野球チームはありますか？
でもなんか今はそこまでじゃない。当時はやっぱりね、巨人と西武が強かったんで、で、やっぱ関東だったんで、やっぱそのあたりが良くて、なんか甲子園とか東京ドームできる前とかに結構行ってたんじゃないかな、父親と。
そうなんですね。
甲子園とか行ってましたね。
あとは音楽されてたということなので、よく聞くバンドさんだったりとかアーティストさんっていうのはどうですか？
なんか今は、こんなに音楽、なんか当時のやつとかなんですけど、当時やってたのが、なんかロカビリーみたいなやつなんですよ、僕ら。なんか
ちょ
ウッ
っ
ド
と、
ベースって、そう、ちょっ
は
と
い、
外してる、なんかね、大
はい、
きいベースとか
か
を、
っこ
ベースの
いい。
子が、運んだりしてて、そういう音楽をね、ちょっとやってたんで、ね、高校で、そんなに、まあちょっとそういうの、そういうバンドも結構あったんですけど、当時、僕らの周りは。うん。なんですけど、結構目立ったりとかしてて、はい、結構、楽しかったですね、そっちも。
今でもちょっとリラックスするときは音楽聴いたりっていうこともありますか？
そうですね、なんか音楽は、聞いたりもします。最近のはなんかそんなについていけてないですけど、なんか昔のとか、なんかこう、シティポップ的なやつとかこう、
はい。
なんか聞いたりとか、はい、なんですかね。いろいろ聞きます。はい。で、群馬はね、結構音楽、そのバンドが盛んで、なんか 3D って言って、ボーイ、バクチク、バックナンバーかな、なんかそういう、有名なんですよ。はい。なんかそういう、
3B っていうんですね。
3D って
覚えま
群
し
馬
た。
ね。はい、群馬で。はい。
はい。まあ、今日ね、初回ということで、人生さんの人生をまさにこう振り返るようなお話をいただきましたが、魅力たっぷりということが伝わったんじゃないかなというふうに思います。さあ、そして、最後になりますが、今日から始まるこの番組、どんな方に聞いていただき、どんな番組にしていきたい、していきたいのか、そのあたりの思いをお聞かせください。
ありがとうございます。まあ、今回ね、このテープとして自走するチームの作り方っていうところで、書籍の内容にこう沿った形でやっていきたいと思うんですけども、やっぱりこの書籍、なんか孤独で一人でこう頑張ってるようなリーダーの方とか、チームを率いている方、経営者の方には、ぜひ読んでいただきたい。で、これからチームをね、作りたいっていう方にも、プラスになる内容なので、ぜひ読んでいただきたいなって思っております。
はい、そしてメールマガジンも配信されているということですよね。
はい。メールマガジンの方をぜひ登録いただくと、定期的に情報を送らせていただきますので、はい。よろしくお願いします。
はい、そして合わせまして、この番組のタイトルになっております「実装するチームの作り方」書籍もありますので、気になる方は少し検索をして購入していただきたいなと思っております。はい、ということで、まずは初回、人生さんのことをたっぷりとお伺いしてきました。また次回からは、このテーマに沿ってお話しいただきますので、また次回からもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。